穴口恵子のスピリッチ。この番組は20年以上日本のスピリチュアル業界を牽引してきた第一人者の穴口恵子が、第一線で活躍する人たちとの対話を通して、その成功のもとにあるそれがスピリチュアルを解き明かしてお届けします。スピリチュアルを生活に取り入れて豊かに幸せになるためのスピリチュアルラジオ番組です。
この今、聞いてる方とか見てる方も、その自分のそういう神聖なタイミングであったりとか、自分の魂の呼びかけに対してすごく、応えていくということすごい大事だと思うんですよね。で、えりこさんはそれをなんかすごく感じて応えてきた方だなって聞いてて思ったんですね。なので、例えばえりこさん的にその自分の魂の呼びかけであったり、このタイミングだなっていうところですごく、なんていうかな、その魂の呼びかけをなんか自分なりにキャッチするとか、そんなことをどんな風にやってるのかっていうのがあったら、シェアしてほしいなと思うんだけど。
そうですね。なんかこう、やっぱり、そういうこう、なんかここは、その今自分のこう、内から、こう、湧いてくるものだったり、根拠はないんだけど、これ多分絶対、やった方がいいんだろうなとか、行った方がさ、やっぱり、なんか今すごくこう呼ばれてる感じがするとか、すごくそういう部分の根拠はないんですけど、内からこう、残るものっていうんですかね、なんだかわかんないけど、行った方がいい気がするとか。だから例えばその、この、今はね、リトリートっていう形で開催させていただいてますけど、まあその前は普通に旅行に行ってたわけですよね。でもこう、同じところに、ね、できれば違うとこにね、行きたいなっていうのはあったんですけど、でもなんかやっぱりまた、例えばバチカンに行った方がいいと、いい気がするとか、なんかここに行った方がいい気がするって言ったときに、全然その時は、それがこう、リトリートになるっていうところを考えてなかったんですね。でも、結果、そうやってこう、ずっとこう、やり続けたというか、動き続けたら、結果、今となったら点と線が繋がって、多分そこで何かこう、頭でやっぱり考えちゃって、例えば時間がとか、ね、もちろんそういった部分で、ね、お金もかかりますし、でもやっぱそこだけ見てたらきっと、今こういうふうに、リトリートとかをやるっていうのは多分なかったと思うんですよね。ただなんかこう、本当にこう自分の中で、こう、湧く感覚、その、なんとなく揺るがないものに、わかんないけどやってみる。っていうのを私の場合は基準にしてますね。
でもそれ大事ですよね。そしてさっきもちょっと言ってたけど、根拠ないけどこれだって感じるっていうのが大事で、頭で考えずにね、その根拠のないなんか自信っぽいものが出てきたりとか、あ、ここだって、なぜってこう自分に問いかけても、なぜはないけどでもそれは感じる、だから行ってみるね。そのこの損得とか抜きにした自分のやっぱり、魂と自分が一致してて動いてるんだ。で、そこがすごいなんか大事なんだなってすごく聞いてて思いましたね。で、えりこさんは本当にもう見ててもこうなんか女性らしくてすごく好きで、すごくその私はすごいこうアマゾネス性を感じて、女神性も感じてて、なんかすごいこの光の戦士的な部分とか、そして女性的な部分、なんか両面持ってると思うんですね。で、えりこさんのミッション、さっき言ってた、女性を笑顔にするっていう、ミッションが終わりみたいね、そうやっておっしゃってたと思うんですけど、その、女性を笑顔にするっていうのを、本当にこう、自分のワクワクとしてやっていくというか、その発見する過程で、誰もがね、なんかこう、自分の生きがいであったりとか、まあ、ミッションといったら、その、大きく捉える人がいると思うんですけど、これを本当に大切にしたいって思うのに、出会うために、自分が生きている上で、なんかどうやってそういうことがパーンって、こう、自分が気づけたんですか？
なんか私、本当は、カウンセラーになりたかったんですよ、一番最初。心理とかに興味があって、カウンセリングとかも学んでたんですね。で、学んでたんですけど、やっていくうちに、なんか違うなっていうのがあって、で、その後に、 メイクセラピーって言って化粧療法っていうのがあるんですけど、はいはいはい、それでやっぱりこうね、女性ってこうお顔の自分のね、眉毛一つかけたらすごくなんとなくテンションが違うとか、肌が綺麗になるとこうなんとなく気持ちも明るくなるっていうので、やっぱりその顔とやっぱ心理ってすごくつながってるっていう部分ってありますよね。で、やっぱ私自身もすごくそのちょっとこうストレスでバランスを崩した時に、もう顔中がニキビだらけになったことがあるんですよ。もう3年ぐらい、ちょっとやそっとのニキビじゃなくて、こう真っ赤な、本当に痛々しい感じのニキビってありますよね。あれで結構悩まされたんですね。で、それでその時にやっぱりこう、やっぱ顔と心ってやっぱつながってるなっていうのと、すごくその自分自身がちょっとその苦しい期間があった時に、その時はまだこう全然もう何て言うんですかね、まあこういうことも勉強してないし、全然まだ自分自身でこう動ける状態じゃなかったんですよ。でもなんかその動けない自分の、まあある種、まあそのまま辛いっていうね、バイブレーションを使ってたんですけど、その時になんかこう、これも本当にこう、なんかこう、本当心の底から、なんか二人としてこういう思いをして動けないっていうことでね、自分自信がなくて、動けなくて、やっぱりそこの可能性、ない可能性ばっかり見て動けなくて、なんかこのすごく苦しいっていう思いをなんか二人としてしてほしくないなって、なんかその時感じたんですよ。うん。それがやっぱりきっかけで、やっぱりその、やっぱりその女性っていう部分だったり、あとそれはもうやってってですよ。いろんなものをやってって、やっぱり私はその女性の方を、なんかこう、エンパワーメントっていうんですかね、元気づけたいっていうだなっていうのが、そこでなんかパチンってハマった感じですかね。やり続けました。興味がなんかいいかもっていうものをやってって、違うな、こっちじゃないなって、だんだんこう、精査されて、
だからそういう意味で自分がピンときて根拠はないけどやっていけばいいんですよね。でそんな中でやっぱり自分がもうストライクゾーンに来たものがこれって言って決められたわけですよね。なんかエリコさんが自分の日常の中でね、そういうこう目覚めていくっていうかね、そこに意識向けた時に、まず一つ目は、エリコさんにとっての目覚めってどんな感じなのか、そしてその自分がこう、その日常的な日々の中で目覚めて日常を送るために何か意識していることがあったら教えてください。
そうですね。まずやっぱり一つは、自分がいかにこう心地よく、楽しく、リラックスしていられるかっていうところですかね。やっぱ自然体で、力がやっぱりどうしても入って、グッてやっちゃうと、空回りになっちゃうので、やっぱりその自分が楽しく、心地よく、リラックスするように、心がけてますね。で、やっぱその今ね、こう目覚めっていう部分で、ね、皆さん向かってる方多いと思うんですけど、でもやっぱりそこも本当に、ある種私たちがね、こう望む本質の平和と調和と、こうみんながこう応援し合えて、で、みんなが、本当の自分で生きれるっていうんですかね。普通の自分で生きれて、やりたいことをやって、それで、十分地球を楽しんで、で、本当に楽しかったねって言って、こう、帰るっていうのが、こう、やっぱ生きつつ、その目覚めを体験する、っていう部分かなっていうふうに思いますね。
ね、だからやっぱ日々の生きてる中で、それを感じている、なんか瞬間とかを大事にしてるって感じですよね、今聞いてたら。
そうですね。はい。
そう、それでなんか、そういうわけでね、私たちね、エリコさんと、それで、ちひろなおの YouTube のちひろさんと、ね、3人で夜会というかね、女子会みたいなね、はい、この盛り上げて皆さんでやろうと思って、ちょうどコロナの時期で、自粛とか出たんで、延期にしたんですけどね、これからね、その女性が笑顔になって、なんかこの3人で、なんかこの地球アマゾネス女神の会、そしてですね、なんか、こう、エリコさんが、こんなことが、一緒にできたらワクワクするなっていうことは、なんか、自分の中であるんですか？
皆さんというんですか、そのアマゾネスの会で、ですよね。すごくこう、すごく自分を、ある種、こう、さらけ出す会みたいな感じ。自分を、 こう、なんて言うんですかね。もう、皆さんいいねっていう、こう、応援のエネルギーの中で、うん、こう、なんとなく今まで言えなかったこととか、うん、こう、ちょっと、そういう、こう、はっちゃけられなかったこととか、うん、なんか、そういうのを、なんか、うん、いいねって、こう、みんなで、こう、自分が、こう、表現して、うん、で、みんなで、いいじゃんっていう感じの、こう、自分をこう、表現して、こう、うん、殻を破るっていうんですかね。なんかこう、
いいですね。
それすごく楽しそうだなと思って。
楽しいと思う。殻を破る。もうなんか、その自分の枠をこう、一緒に壊せるような、なんか人たちが集まってくるっていうか、そんな感じがすごくしています。はい、私も、うん、だからね、今回こうやってスピリチュアル YouTube で、エリコさんを私がこうやって紹介したいなと思ったところに、やっぱりこの、3人でグループを作れてよかったなって思っているんですよ。その何がというよりはもう魂がなんかすごくその魂の出どころの部分で、その女神であり、そのアマゾネスの時代でかな、なんかすごく大切なものを一緒に守って、できた、そういう、時代がなんかこうあったんだなっていうのを私の魂が覚えていて、だからそうやってこうやって繋がれて、すごい良かったなと思います。で、まあ、これからね、エリコさんのこれ、なんか、その2020年後半の何か自分の活動の中で、皆さんにこうお伝えしたいことって何かありますか？
そうですね。まあ、今やってる活動もプラスそうなんですけども、ちょっと今こう自分の中でもこう変換期っていうんですかね。今こうちょっと変更してるタイミングで、ちょっとこう自分の中でもいろいろ模索してる部分はあるんですけど、でもやっぱりその今このタイミングでもっとやっぱり多くの方とね、つながって、もっとこう自分の中にあるものを発信していきたいと、思ってます。だからちょっとこうどういう形かわからないですけど、何かこう今自分があるものを、本にね、書いてみたいなとかね、なんかそういう思いも、なんかあるので、ちょっとそういった形でね、少しずつ、2020年、本当にもう、あっという間にね、7月になっちゃいましたけど、
もう、半分終わっちゃっててね、もう後半に入っちゃってるわけですから、すごくそういう意味で、エリコさんもそうですけど、私もなんかすごく感じてるのは、こう、過去の今、自分がこう、歩んできたこともすごく素晴らしかったけど、なんか大きくなんかまたこの、リセットしてこうなんかスタートする自分がなんか内側で今こう生まれてきたから、それに対してのなんか純粋にその部分になんか私は答えていきたいなって私もすごく思ってて、
うん、はい、うん、
いいですね、そう、楽しみにしてます。なんかリアルタイムでね、本当にまたすぐに会えるのを楽しみにしています
ね。え、本当ですね。
はい、本当に今回はね、出演いただいてありがとうございました。
いえ、こちらこそありがとうございました。
本日の放送はいかがでしたか？この番組では穴口恵子に聞いてみたいことやご感想をお待ちしています。穴口恵子の公式ホームページよりお送りください。公式ホームページは www.keikoanaguchi.com、 またはインターネットで穴口恵子とご入力検索ください。この番組は提供株式会社ダイナビジョン、ナレーションアニーでお届けいたしました。それでは次回もお楽しみに。